東北大学防災アップデート、今月は東北大学大学院地学研究科副研究科長で災害科学国際研究所教授を務め、そしてまた、厚労省新型コロナクラスター対策班のメンバーとしても、活躍なさっています、小坂健先生に電話でお話を伺っています。小坂先生、
はい、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて、今朝はどんなお話を伺いますでしょうか。
今日はですね、新型コロナの後遺症という話をしたいと思います。
はい、
でこれはですね、やっぱりその一回感染してもですね、退院できればもうそれで、まあ、終わりかなっていうふうに皆さん思われるかもしれませんが、実はそうじゃなくて、退院してもですね、やっぱり症状が長引いたり、本当に呼吸が苦しい、あるいは若い人なんかでもですね、髪の毛が抜けてしまう、あるいはその味が全くわからないっていうのがずっと続くとかですね、そういう後遺症で悩まれる方が結構たくさんいるってことが分かってきているんですね。
そのようですね。
このことについてちょっとまだ日本ではですね、それほど知られていないんですが、海外などではですね、やっぱり医療従事者もたくさん感染しましたから、これについてですね、かなりそれ専用の病院を提供したり、あるいは普通の、先生方がですね、どういう観点でこのコロナ後遺症の方々を支援していくかみたいなことが、かなり進んでいます。
はい、これ後遺症が出る出ないというのはやっぱり本当にもう個人差でしかないということでしょうかね。
これはですね、やっぱり重症で入院する方はやっぱり、7割8割くらいの人がですね、やっぱり後遺症に苦しむと言われています。
は
あ、で若い人も含めてですね、5週間後1ヶ月くらい経ってもですね、やっぱり5人に1人がやっぱり症状が持続してますし、これがまあ12週間もう2ヶ月半くらいになってもですね、10人に1人、10% くらいの方がやっぱり後遺症に悩まれるということは海外の文献から分かってるんですね。でそうすると日本でもですね、今もう数十万人の方が感染しているということになりますから、数万人の方は後遺症で悩んでいて、なおかつこれなかなか相談する場所がない、医療機関の方でもなかなか対応できるところがないので、人知れず悩んでいるという方がたくさんいらっしゃるんじゃないかということを非常に心配しています。
はい、
で我々そういう当事者のグループがあるんですね。やっぱり後遺症に悩む方が今 SNS などでつながってですね、200人のくらいの方が参加していますが、やっぱりその中では本当に深刻な状況、しかもですね、一番問題なのは医療機関に行ってもなかなか対応してもらえないということがあってですね、本当に絶望的な気持ちになっている方が非常にたくさんいるということになっています。
はい、
でもう一つはですね、これ症状はですね、本当に多彩なんですね。一番多いのは全身倦怠感、これ全身倦怠感といってもですね、もう学校とか職場にもう全く行けないような、そういう強い倦怠感があって、ずっとこう寝たような状況を本当に強いられて、本当に退職をしたり学校を休んだりということを、本当にあってですね、それで経済的にも困窮してしまうというようなことがたくさんいらっしゃいますね、そういう方が。それから本当に呼吸器の症状とか、あるいはよくあるのがブレインフォグって言いますけど、脳がですね、本当に記憶とかそういうものがはっきりしない、意識が本当にはっきりしないみたいな気持ちが悪いとかですね、そういうことが続いたり、あるいは本当に呼吸、胸が痛い、胸が苦しい、あるいは関節痛とか、本当にいろいろな多彩な症状があるというのがこのコロナの後遺症の特徴なんですね。ただこれ治療とか関してもですね、まだ手探りな状況なので、特効薬っていうものがあるわけじゃありませんし、経過も長いことが多いので、本当に医療機関の先生、あるいは本当に社会的な支援、経済的な支援もありますし、それから本当に作業療法士とかですね、そういうリハビリの方々の支援っていうのも必要でですね、本当にそういう方々の伴走をしながら、徐々に治っていくと、あるいはなかなか治らない方もいると、そういう割と深刻な、状態なんですね。 だけどまだあんまり日本では感染者もそれほど海外に比べると多くないですし、うん、それを、まあ、最近メディアに割とその芸能人の方々もですね、少し後遺症が残ってるんだってことを、言っていただける方も多いんですが、
はい、
必ずしもその知れ渡っていなくて、コロナはもう感染して、まあ、退院すればあるいはホテル療養終われば、うん、もうそれでいいよねみたいなふうに思われている、うん、で若い人もですね、特にこれは本当に自分になっても大したことないよねっていうふうに思ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、
はい、
本当にその若い方でもですね、本当にコロナ後遺症で悩んでいる方がたくさんいらっしゃる、これは結構深刻なんですね。社会生活がなかなか今まで通り営めなくなってしまうと、
そう
ですよね、いうことになりますから、そういう実態はもっと広く知っていただく必要があるのかなというふうに思っています。
はい、周りの理解というのが根底にないとあれですよね。
そうですね、やっぱり本当にもう退院してきて、あるいはその療養終わったっていうのにずっと寝てばかりいる、はい、苦しいっていうのはなかなかその他の人にとってわからないわけですよね。
そうですよね。
そういう時にやっぱり怠けてるんじゃないかみたいな、ことをですね、職場とか周りの方が思っていると、はい、やっぱりそれは本当に本人を余計苦しめることになるわけですよね。ですからこのコロナの感染の後、ただでさえ傷ついている方が、こういう周りの無理解によって、理解をしていただけないことによって、さらに本当に傷ついて、非常にこう落ち込んでしまう、あるいはうつ病になってしまうというようなことがありますので、そこはやっぱりこういうことがあるんだと、そうかもしれない、でこういうコロナの後遺症っていうのが深刻なんだっていうことを、周りの方がしっかり理解していただいてサポートしていただくということが必要になると思っています。
うん、そうですね。ですのでもうまず大前提には感染しないということが急務なんですが、小坂先生の目からご覧になって、やはりこの時点でもこれだけ感染が拡大しているという状況を踏まえて、もう一度注意喚起していただくとしますと、どういうことでしょうか。
ですね、これはちょっと買い物に行って物に触ったからすぐ感染するというものではないんですね。
はい、
多くはですね、飛沫感染、エアロゾル感染というものですから、
はい、
マスクをしないで換気の悪いところで大きな声で喋ったりすると、もう口の中でウイルスがたくさん増えてますから、感染した場合はですね、非常にこう感染しやすくなります。
はい、
ですから本当にみんながきちんとマスクをしていただく、これは本当に不織布のマスクが一番いいと思うんですが、ウレタンマスクだとかなり効果が落ちてしまいますので、
はい、
そのマスクをきちんと鼻のところも隙間ができないようにみんながマスクをしていただくということ、
はい、
それからやっぱり換気なんですね。だから、うん、狭い部屋で換気が悪いところだとですね、ウイルスがすごく漂うんですね。
はい、
そうすると1メートル2メートル上げてもですね、もっと広く届いてしまいますと。ですから換気っていうのは非常に大事ですので、
はい、
マスクと換気っていうのがもうこの2つを絶対守ってもらうっていうことをすればですね、そうそう感染するものではないと。
はい、
本当にもう毎日不安になって何もできないということではないですので、
はい、
その2つをきっちり守っていただいて、可能な範囲で生活を楽しんでいただくということが必要なのかなと思っています。
うん、そうですね。何にしてもとにかく感染拡大をみんなが一致協力して抑えるということに力を、皆さんそれぞれが尽くしてほしいと思いますね。今月は小坂先生に新型コロナに関する2つのテーマについてお話しいただきました。小坂先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。